い。じゃあ次なんですけども、効果的なランディングページの作り方と最適化っていうテーマでちょっとお話を伺いたいと思うんですね。で、今の話で、リストが大切だし、オファーがポイントと。それはよく分かったと思うんですね。でも、いや、僕の経験から言っても、ただ、無料プレゼントあげますって宣伝して、さっきおっしゃってたように、40% とか 50% の登録率が得られるとは、僕は全然思えないんですね。そんな甘いもんじゃないし、そうですよね。
あ、そう思います。
そうですよね。はい、だから、そんな簡単な話じゃないと思うわけですよ。で、きっとそこには、40%、50% の登録率を達成した何か、まあ、仕掛けがあるんじゃないかと僕は思うんですけど。
鋭いですね。
はい。まあ、もし、よかったらですね、ちょっとそのところをですね、ここの聞いてる人限定になるかもしれないけど、喋ってもらえたら嬉しいんですけど、はい、いいですかね、ちょっとだけでも。
あ、もちろんです。はい。じゃあですね、次は、効果的なランディングページの作り方と最適化ということで、お伝えしていきたいと思います。で、まず、ランディングページっていう言葉なんですけど、これは何かっていうと、普通、皆さん、ホームページってお持ちだと思うんですね。事業やってらっしゃる方は、自社を宣伝するための、ホームページはお持ちだと思います。で、それに対して、ランディングページっていうのは何かっていうと、ランディングっていうのは、ランドですね。着地するっていう意味なんです。お客様がそのページに、ランディングするページっていう意味で、要するに、販売やですね、セールスを、専門としたページを、のことをランディングページって、呼びますね。で、その場合に、まずですね、ほとんどの方が、ランディングページをですね、最初1枚だけ作って、それでひたすらですね、力尽きるまで告知を行って、反応が悪い、反応が悪いって言って、失敗されるケースを、私は随分見てきました。で、ここでですね、プロはどういうふうに考えるかっていうと、ここでランディングページは、まず自己満足的なものを作って、もうその後、ほったらかしにしていればいいっていうものではなくて、常に、そのページを見てくださるお客様にとって、ベストな、よりお客様のニーズとか関心にですね、応えられるようなページ構成に、作り込んでいく必要があるんです。で、この継続的改善のことを、インターネットマーケティングの専門用語で、LPO っていうんですね。LPO ってのは、ランディングページオプティマイゼーションっていうものです。これは、日本語で言うと、ランディングページ最適化っていう考え方なんですね。で、これはですね、アメリカの方で、まあ、アメリカは、まあ、日本よりもインターネットマーケティングってすごい進んでるんですけれども、アメリカのネットマーケッターとかは、もともとはやってる手法でして、ランディングページをどういうふうな構成で、どういうふうなパターンで作り込んでいけば、最もそのテーマについて、お客様にとって訴求されるようなページになるのかっていうものをやり込んでいく、方法なんですね。で、ただですね、まあ、皆さんが、この音声聞いてくださってる方が、そこまでなんか、そう、すごい、アメリカの大企業みたいなのを作り込んでいけるのかって、それなかなか難しいと思うので、まあ、シンプルなですね、やりやすい方法だけ、お伝えしていきたいと思います。
ぜひお願いします。
はい。で、その方法としてはですね、まず、ランディングページをですね、ぜひ複数のですね、パターンを用意していただきたいっていうことなんですね。で、それは、どういう方法かっていうと、まあ、専門用語で AB スプリットとか、マルチスプリットって呼ばれる方法なんですけれども、A っていうパターンと B っていうパターンで、ランディングページを2種類分けて、そこに均等にアクセスを配信させる方法っていうのがありまして、まあ、そういうやり方で、簡単に言うと、まあ、2つのランディングページで、どっちが反応がいいのかっていうテストをする、方法なんですね。で、その場合は、例えば、A っていうページには、まあ、こういう、ちょっと、訴求ポイントを、B とは異なるものを用意して置いておくと。で、逆に B の方は、また別のメッセージを書いた、もので用意しておくと。で、そこに対して、均等に、配信がされるような、まあ、設定を、工夫をですね、ちょっとしていただければ、例えば、両方のページに対して、1000ずつアクセスがあった場合に、どっちが制約率がいいのかっていうのは、統計の数字上で、明確に判断できるようになるんですね。
ほうほうほう。
はい。 まあ、ちょっと専門っぽい言い方なんですけれども、これがちょっとできるかどうかで、まずどっちが反応がいいのかっていうのは明確になりますし、これは A、B でやってますけど、これを例えばA からA、B、C、D、E までですね、5種類あれば、5種類でその中で最も一番そのテーマに沿った内容でお客様が訴求されるのは どのページがいいのかっていうのは分かるわけです。そしたら5つ試して、その中で1つ最も反応率のいいページがテストの結果分かれば、それであとは告知をしていけばいいっていう方法になるわけなんですね、まあ、例えばこういう方法あります。例えば遠藤さんの方ではご自身のランニングページをお持ちだと思うんですけど、はい、どういうようなですね、最適化に向けてどういうような工夫とか取り組みってなんかされてることってありますか？
ああ、ありますね。もう、はい、いろいろやってますよ、はい、本当に。あ、はい、でもう本当悔しいんですけど、はい、これテストしてみないと分かんないんですよね。
確かに
自分がこれ絶対いいだろうって思って出したコピーとそうでもないだろうなって思ったコピーこう比べてみて、はい、で結果どうなるかっていうと、僕の考えが外れることもまあしばしばあるんですね。
あ、そうなんですか。
やっぱりそうあるんですよ。なぜかというと思い込みが強すぎたりするんですね。思い込みというか思い入れというかですね、
主観で判断
してるんですね。そうですね、もう主観とかが判断しちゃうんで、はい、もうこれは本当テストしてみないと分かんないですね。で、あともう一個は最近工夫しているのは、これも今テスト中ですけど、動画を入れてみましたね。
あ、動画をですね、
動画入れてました。で、結論としては今の途中経過ですけど、やっぱりコンバージョン率上がってるんですね。ああ、
やっぱり上がってます。どのぐらい変わってますか、コンバージョンは。
あ、今まだ途中経過ですけど、2倍ぐらいにはなってますよ。
そんなに変わってるんですか。
はい、2倍ぐらいになってますね。
はい、
なのでこれまだ途中、まだその答えにはなっていないんですけど、やっぱりこの、まあ、僕の場合は文字で伝えるよりも実際お会いして、まあ、喋っているのを見ていただくと、こう人柄がこう分かっていただけるのかもしれないですよね。だからそういうので、まあ、テストしてますね。まあ、そのようにしてあらゆることでテストして最適化を図ろうと、まあ、やってますよ。
素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。そうですね、まあ細かくはちょっとこの中でお伝えできないんですけれども、まあ、一言ですね、マーケティングの言葉で非常に含蓄のある言葉があります。これはですね、マーケットのことはマーケットに聞けっていう言葉があるんですね。で、我々常に主観で判断して、これがいいんじゃないだろうかっていうことで、個人的な主観で告知してしまうことが多いんですけれども、やっぱりそれわからないので、どれがいいのかっていうのは、やっぱりマーケット、すなわち市場に出してみて、複数のパターンでどれが最もいいのかっていうことを継続的な改善を行っていくことが、最もですね、40%、50% っていう高確率の成約率を誇るランニングページを作り込む秘訣だと私は信じております。
あ、わかりました。ありがとうございます。僕も引き続きですね、テストしてみたいと思います。はい、またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。